この番組は私たち新人声優の2人さやかとプッティがお届けする明るく自由な番組です。どんな話が飛び出すのか、どんなことが起こるのか、私たち2人もドキドキのびっくり箱のようなラジオをお届けしていきたいと思っております。
よろしくお願いします。
この放送はインターネットラジオ局フィフリネットよりお送りしております。合わないな、うちら
やな、もう 2,3 年一緒にいるのに合わねえな
今回は
梨の日です。
日じゃないね、
梨の回です。
梨好きうまいね
梨の回ってると初めて聞いた人何言ってた74回目です。
梨食べたい。
一番ブッティが一番好きな果物が、梨だということが本日判明いたしました。つきましてはブッティに贈るものは梨ということでよろしくお願いいたします
梨ってでもすぐ食べれなかったらあれだよね。
確かに
果物贈るの危険だよね。
危険だね生物危険
ね。で、あれなんか話したいことがあった
の。話したいことがなんか報告みたいじゃん
あれなんだっけ、なんか話してなかったか、
はい、ですね、前回73回目の時におすすめさせていただいた、日本橋のイベントですね、フラワーズバイネイキッド2020で行った後にですね、聖地巡礼をしてきまして、はい、場所が日本橋と言いましたよね。
あ、日本橋といえば
ということはゼロの執行人のあの安室さんがいたあの場所。
雨が降ってるシーンかな。
降ってるシーンだね。おや、あそこの安室さんが佇んでいた場所といえば、
あ、私ちょっと場所の正式な名前も分かんないけど、
いや、そっくりそのままそのまま日本橋です。
あ、そうなんだ。
日本橋っていう橋ですね。
へ
ー、日本橋
で佇んできた。
そうです。ちょっと
同じ格好して
俺が、あの、日本は俺が守るみたいな気持ちを新たに
風見と喋ってるシーンの方だっけ、コナンと一緒にいる方のシーンもだっけ。
コナンといるところかな。
それだとでも警察のすぐ近くだったよね、コナンと喋ってた。コナンと風見が喋ってたのは、うん、でもその後に風見とあなたは怖い人だって言われてるような、
あ、はいはいはい、
このシーンの方かな。
あれ風間さん、
風見
風見さんと安室さんが喋ってるシーンか、あれは
じゃないかな。
そうかも。そうそうそうそう、なんか怪物っていうかキリンの像があって、あれ日本橋っていう風にあの字が書かれてるんだけども、
あ、そうなんだ。
その字が確か徳川家の人が書いたのをそのまま使っているらしい。
そうなんだ。
日本の、まあ、一番有名なっていうか一番ポイントの場所が日本橋。
あ、そうなんだ、
うん、だからその徳川家の人が書いたっていう風なのを聞いたことがある。
行かなきゃ、聖地巡礼したことない。
私もちょうどその、場所が近かったんですよ。
せっかくだから行こうみたいな。
そうだよ、あるよと思って、じゃあ安室さんの格好しようと思って、あ、格好っていうかポーズしようって。コスプレちょっとできないかなそんなすぐには
そのコスプレしてさ、そこで佇んでたら明らかだよね
明らかすぎるわ
え、あの人みたいな、うんうん、やばいな。
いや、でも結構夜遅かったから、まあ、20時半ぐらいとかに。
あ、じゃあ目立ちはしないのか。
なんかだからある意味誰もそんな写真撮ってる人とかも結構ゼロの執行人も結構昔っていうか、
あ、前だしね。
前だからほとんどそんな撮ってる人いなかったから、私がすごい異質ですっごい日本橋を撮ってるっていう
あの人観光客かなみたいな
そうしかも夜だから暗くって、まあ、若干なんかもうちょっと暗めの写真が撮れ
た。そうだよね、見えないよね。
そう、でもね、やっぱり象、キリンの象は、あ、惜しかったっていうかちょっと怖かった。
そうなんだ、
間近で見て。
え、暗いからじゃなく、
それもあるかもしれないけど、え、てか象ね、
まあ、象の顔とかその見た目が怖いってこと。
そうなんか歴史を感じるというか、なんだろう、すごい変なイフを覚えた。
へえ、じゃあ日本橋行くときは見てみるよ。
そう、頑張って見てみて。
頑張って見てみるよ。
で、目の前にすごいキリンのなんか睨んだ、まあ、アウンの呼吸のあれ、
何、阿弥陀如来みたいな、
コマ犬みたいに多分アウンでなんか口開いてる方と口閉じてる方が多分いると思うんだけど。
あ、そうなんだ。
そう、なん なんか怖いと思った私は。
おお、見とこ
う。うん、皆さんも行ってみてください。
巡礼か。
はい、ということでコーナーに移りたいと思います。まず最初のコーナーは、
プッティのこの本読んでみちょ
変な日本語だな。
今作ったでしょ、ね、今コーナー名作ったでしょ
この本読んでちょ読んでちょ
読んでちょ、なんか古くないっ
ていうかそんなんあったっけ。読んででいいや
この本読んでみて。
変わりましたコーナー名
にするわ
今日勧めるおすすめの本は、
はい、
タイトル、ちょっと今から仕事辞めてくる。
あ、なんか聞いたことある。
北川恵美さん作です。
はい、
あの映画化してる。
あ、そっかそっかそっか、
うん、で、
見たのか。
そうね、なんかね結構話題になってて、映画化した時っていうか、その作品が販売された時とかに、その本屋さんとかでおすすめしたい本とかで、
はいはいはい、
出てていいな、読みたいなって思ってたけど読んだことなくて、
うん、
たまたまこの間見つけて、お、これは読まねばと思って読んだ本ですけど、なんかねタイトル的に超軽そうじゃん、
うん、
あ、俺ちょっと仕事辞めるわじゃあみたいな。
まあでも結構本当からしたらヘビーな話題だよね。
そう、あ、まあね、実際ヘビーな話なんだけど、うん、なんか主人公、歌がどっかにあったんだな、ちょっと待ってね。
歌？
歌を調べとけよっていうな。歌、うーん、
なんか主人公歌歌ってんのえ、脱サラしてなんかアーティストになるみたいな
主人公歌をちょっと作ってんだけどね。
あ、作曲家？歌詞？
作曲してるんだけどね。
あ、作曲家になるの？
違う、ならないんだけど。
ならないの？
そこね、チェックしてないか。あ、あった、ちょっとあった。
一週間の歌、作詞作曲青山隆に、月曜日の朝は死にたくなる、火曜日の朝は何も考えたくない、水曜日の朝は
そのまま全部は読まない方がいいと思うな
一番しんどい木曜日の朝は少し楽になる、金曜日の朝は少し嬉しい、
土曜日の朝は一番幸せ、日曜日の朝は少し幸せ、でも明日を思うと一点、憂鬱。
サザエさん効果か
で、そう、それ書いてあった。で、なんかしかも実際に結構その主人公はブラック会社に、ブラック企業って言えばいい、
ブロックか
ブラック企業、
はい、
なんかに勤めちゃってて、で上司もめっちゃパワハラを受けてきてて、で実際そのここに今歌では土曜日は幸せって書いてあったけど、土曜日もほぼほぼ結局出勤させられて
でしょうね。
日曜日も出勤ないと思ったら突然上司から電話かかってきて、お前クレーム対応行けよみたいな。
うえ
ー、でもしかも別に給料も実際の額しか出ないから、ほぼほぼサービス残業でずっと終電まで働いてっていうのを繰り返して、でもうなんか主人公はもうなんか辛すぎて、冒頭っていうかもう最初の方で、飛び降り自殺をしようとするのよ。
おお、ヘビーだな。
なんか電車に、電車ホームの電車で、もうこれ落ちたら楽になるかなみたいな、
うん、
なんか一応そ暗い内容だけど読みやすいから、そんなにそのなんか重くすぎず書いてはないんだけど、内容は暗くて、で主人公がなんか降りようとして、もうホームから降りようとした瞬間にいきなりとある人に腕を掴まれるのよ、
うん、
で掴まれてなんだろうって見たら、その掴んできた人が、おー久しぶり、俺小学校の時の同級生だった山本だよみたいな。で小学校の時の同級生を名乗る人が現れるんだけど、主人公はその人を覚えてないの。
それは本当にいる人ですか、それとも、それともその人が気まずくならないようにって言って今本当は会ったことないけど、
でもその後仲良くなってくんだけど、
うん、
なんかで確かに小学校の時に山本って名乗る人が、山本っていうクラスメートがいたんだよ。
まあ山本っていう名前の名字の人いっぱいいるからね。
あ、しかも引っ越してってる人、
あ、
なんかお前誰だって言ったら、小3ぐらいとかに引っ越してった山本だよって言って、
よくわかったね大人になった顔。
あ、そうそう、で覚えてないけど確かに山本ってやつがいて、引っ越してたやつがいたなって言って、
うん、
で中学のやつに、あ、小学校との同級生の時に連絡を取ったら、あ、いたいたみたいな、
うんうん、
じゃあその人かなみたいな。でその後にその居酒屋とかでご飯食べて、はいはい、で喋るようになって、したらなんか山本っていうその喋りかけてきた人がめちゃめちゃなんかなんだろう、しつこいというか、
しつこい
あの強引なのよ。
あ、
この人死ぬ気だったから、
うん、
死ぬ気だったのにめっちゃ強引に居酒屋行こうぜ、ご飯食べに行こうぜみたいになって、もういいよってなってついてって、そっからなんか山本と喋ってたらどんどん楽しくなって、最初その死ぬのをやめるまではいかないけど、うんうん、ちょっと仕事も頑張りだして、なんか山本が結構なんか交友関係が広いじゃないけど、
まあ 社交的なのね、
社交的だから、うん、なんか こういう風にした方がいい、営業はこういう風にした方がいいっていういろいろアドバイスをくれて、ね、それを受けてなんか実際に仕事が楽しくなってって、
うん、
でなってったらなんかその一回連絡を取った小学校の同級生から、お前が言ってた山本は今海外にいるぜって言われて、
やっぱり
やっぱりね、で海外にいるぜって言われて、でそのフェイスブックを見たら確かにうっすら記憶にある山本は海外にいるの、
うん、
なんか写真とか見て、ああって、やっぱこいつ違う、お前誰だってな、
うん、
お前誰だってなって、あそうだよ俺は同級生じゃないんだよって言って、うん、改めて自己紹介をするわけよ。であ
よかったちゃんと死んでない人で、
で自己紹介をして、
うん、
でその後にあることがきっかけでその人をネットで検索しようと思って、
はいはいはい、
ちょっと街中でたまたま見かけたから、あいつそういえば仕事のこととか喋ってねえなって言ってネット検索をしたの、したら死んでるのよ、
ね、全部私予言者私一回も読んだことないんですけど
死んでるんだよ
なんかめっちゃネタバレしちゃったじゃん
書いてある書いてある、あの作品のとこには書いてないけど後ろの概要には書いてある、
概要に書いてあるのか、
だから全然見た時になんかそこまでは書いてある。
ああ、
そうでネットでそう書いてあるのは、
うん、
気になったたかし主人公は彼の名前で個人情報をネット検索するが、出てきたのは3年前に激務で自殺した男のニュースだった、
やっぱり
まで書いてある。
そういう自分がそういう境遇だったから同じ人を助けたくてわざと強引でってやつじゃないの
出てきちゃった
やばい私エスパーかな
出てきちゃった幽霊その、
うん、
そので今度は逆にこいつ誰だって言って、でなんか俺って幽霊と喋ってんのかなみたいな感じになりつつ、ちょっと探り探りしながら、でまた仕事でうまくいきだしたと思ったらちょっといろいろあって結局またどん底に落ちて、またちょっとどうしようみたいになって、で結局どうするかは見てのお楽しみって作品です。
ほうほう、
でもねすごい読みやすくてね本当に面白かった、なんか結構一気にバーって読んでけた。
へー、
最後もすごい良かったし、
最後気になりますね皆さんね。
そういや死んじゃってたんだよね、
うんうん、私がもう全部当てちゃったのでちょっとびっくりしちゃって怖いんだけど
いやもうでもね、いやなんとなく、あでもそうか、私最初に読む前に後ろ読んでるからそうか、
私は全然名前っていうかその台本じゃねえ、題名はなんとなく聞いたことあるけど内容は全然知らなかったから。
おめちゃめちゃなんかね山本がね関西弁でめっちゃ強引に、
うんうん、
なんか今飲む気分じゃないんだよ、そっか分かった、じゃ あのカフェ行こうかみたいなそういう問題じゃねえよみたいな、でもなんかね、
いや多分そういう風な強引さがないとダメだよ
その人にはね、うん、スカッとできて最後は泣ける、第21回電撃小説大賞、小説大賞だね、
うんうん、
受賞作らしいです。映画もやってるからね、映画でもよければ見れるし、
うんうん、
本でもぜひおすすめなんで見てほしいなっていう作品です。
はい
はい、微妙な時間でどうしようって、悩ましい
悩ましい、
もう一冊いきますか、もう一冊いく、まあ、最近読んだ本、伊坂幸介さん、間違えた誰だそれ、伊坂幸太郎さん
伊坂幸介って誰、
伊坂幸太郎さん、死神の制度、人間の世界に入り込んでいる死神が主人公の話。
おお、あれみたいじゃん、ルキアじゃないけど
なんか人間に溶け込んでるんだけど、
うん、
その死神が目の前にいる人ってか、まあ、とある依頼されてるそのある人物、うん、今回だったら例えば安藤さやか、
怖い
ってやめてそうが死んでいいか死んでよくないかを決める人、
怖いよ
でこの死神が1週間その人につきまとってて、その人を調査して、その人が、あちょっとこの人今は死なすのは惜しいなって思ったら、その人は死ななくなるけど、ほぼほぼ OK にするからほぼほぼ死んじゃうみたいな。
あ黒執事の逆だな。
あそうなのかな、それをやってくやつだけど、
うん、
今度ちゃんと話します。
はい、
これもねすごいおすすめで短編小説になっていて、でなんかこの人の独特なのか 他の作品に登場した人物がこの作品に登場してっていうのがちょこちょこあるやつです。
なるほど、これは興味大ですね。ぜひ次回、次次回か、
次次回に説明します。微妙な時間になっちゃったんでということで、バッティのこの本読んでみてでした。
本当にそれで合ってる？
合ってる、それにしよう今後
はい、番組はまだまだ続きます。後半もぜひ聞いてください。